生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。さて今日はこの方にゲストにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、北警察署地域課の中村よし子と申します。どうぞよろしくお願いします。
はい、中村さんよろしくお願いします。はい、今日は京都府北警察から来ていただいたということで、はい、はい、今もうね年末ということもありまして年末の交通事故防止の運動をされていると聞きましたが詳しく教えていただけますか。
はい、今京都府内では、来る年を無事故で迎える今日の暮れをスローガンに12月の11日の月曜日から31日の日曜日までの21日間年末の交通事故防止不眠運動を展開しています。
はい、もうまさに今ですね。
はい、その通りです。
はい、
はい、運動の重点項目なんですけども、はい、1つ目は高齢者の交通事故防止、はい、2つ目が飲酒運転の根絶、はい、3つ目が二輪車の交通事故防止、そして4つ目に反射材の普及促進となっています。
うん、もうどれもねもう日頃から気をつけていかなければいけないことですけれども、はい、やっぱりこう年末となると交通事故が増えてきたりするものなんですか。
まあ、気ぜわしくなったりっていうのもあると思うんですけれども、はい、やっぱり年末どうしてもお酒を飲む機会が多くなるので、まあ、若干こう飲酒運転に関係する事故であったりとかが増えるのは事実ですね。はい、あと、まあ、凍結とかで二輪車がこけやすいですとか、まあ、そういった状況があります。
なるほど、そうなんですね。まあ、そのために、まあ、今こう取り組みをされているということなんですね。
はい
はい、どのような取り組みになってるんですか。
はい、それで、北警察署では明日12月22日金曜日に飲酒運転の根絶のため、北郎サンタと一緒に交通安全というのを実施します。
はい、明日なんですね。
そうです、
北郎サンタ、はい、はい、気になりますね。
ですよね。
はい、
この北郎サンタさんっていうのは北区老人福祉センターで、サンタさんになってくれませんかっていうお年寄りにこう募集をかけてですね、はい、応募していただいたおじいちゃんおばあちゃんに、うん、当日サンタさんの服装サンタさんになってもらって、はい、でそれで、北区の老人福祉センターから、こちらビブレ前まで、サンタウォークということで歩いていただきます。うん、
なるほど。
はい、で、はい、午前11時から、このお天気の時は、北大路通り沿いのビブレ前の南テラス で、
はい、
でもし雨の場合は北文化線、文化会館の南側の、安らぎの庭というところで、セレモニーを行います。
うん、
かわいい上房幼児園、幼児園の園児さんと、うんうん、それから、サンタさんのクリスマスソングとか、とっても楽しい催しになってますのでぜひ参加していただいて、
はい、
参加していただいた方優先に、タックルバンドの反射材もプレゼントさせていただきます。
うん、クリスマスの雰囲気を楽しみながら、はい、この交通事故防止についても、はい、考える時間になってるんですね。
はい、
このタックルバンドの反射材っていうのは具体的にどのようなものなんですか。
反射材が、言葉では説明しにくいですけど、
ね、シルバーのピカピカしてる、はい、反射材、
車のライトとかが当たると光る反射材を棒のようになってるんですけど、うん、これをパチッてしますとくるくるって回るようになってまして、
うん、腕とかに巻けるように、
はい、手首に巻きつけていただいたり、うん、あと、まあ、手首ね恥ずかしいわとかこんなんつけへんでっていう男性の方はカバンであったり、うん、それから自転車なんかはハンドルとかねサドルのところとかにくるくるって巻きつけていただいたら車のライトが当たると、うん、光って、存在を運転手さんに知らせることができるということでとっても有効なので、うん、ぜひ参加していただいてゲットしていただけたらなと思います。
いや本当ですね。もう本当に自転車の なんていうんですか、あのくるくると巻いていただくの、はい、いいかもしれないですね。そうなんですよ。なかなかね、腕に巻くの確かに恥ずかしいっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、しっかりね交通事故に遭わないためにもね、はい、こう自分の存在をこうアピールするためにも、はい、この反射材、はい、有効に使っていただければと思いますね。はいはい。そして今日はねアナウンスしていただくことがいっぱいあると聞いてますが、はい、はい、続いては、
はい、次はですね、特殊詐欺のお話です。はい、特殊詐欺は、まあ、高齢者をターゲットにした悪質な犯罪で、もう今や社会問題になってるんですけれども、今年の11月末までの被害状況としても京都府下では284件、はい、約5億円を超える被害金額となってます。
5億円を超える、
そうなんです、
すごい額じゃないですか。
そうなんですよ。
いや、はい、これね今 BGM としてもうかけさせていただきました、はい、これ京都府警察の特殊詐欺被害防止の替え歌、はい、詐欺の流行歌、はいですね。まあ、今ちょっとね BGM として小さくかけさせていただいてるんですけども、詐欺の手口をね、はい、分かりやすく歌にしていただいてる、これをね皆さん YouTube とかでもね聞いていただけるっていうことなので、はい、聞いていただければと思うんですけども、はい、はい、今日はその特殊詐欺の、はい、まあ、手口なんかを具体的に教えていただければと思うんですが、
北区内でももう11人の方が合計約2100万円の被害に遭っておられるんですね、
はい、
それで、まあ、北区内で発生している、主な手口っていうのをお伝えしたいと思うんですけれども、
はい、
まずは、皆さんもよくご存知のオレオレ詐欺。
オレオレ詐欺、はい、はい、もうこれはみんな聞いたことあると思います、
ですよね、
はい、
これは息子とか孫、それからまあ警察官になりすましたりして、お金を騙し取るんですけども、はい、とってもやり方が巧妙なんですね。
具体的にはどんなような形で、
はいはい、まず最初に息子になりすましたかけ子っていう犯人が、
はい、
会社から預かったカバンが盗まれてしまった、中には会社のお金700万が入ってて、200万円は上司が出してくれて、僕も200万円集めたけど300万がどうしても足りん、お母さんなんとか助けてほしいって電話をかけてきます。
ちょっと具体的ですよね。
そうなんですよ。
うわ、
はい、でこれを聞くとね、お母さんとしてはもう息子が大変って思うのですっかり信じ込んでしまって、分かった分かったって言ってお金を下ろしてきてくれはるんですよ、
うん、優しい親心ですね。
そうですね。でね、お金を下ろしてきて、はい、わあどうやろうこれで大丈夫かなって思ってはるところに、再び息子を語る犯人から、お母さん僕は今金策に走ってるんで行けへんから、はい、会社の後輩に取りに行かせるし、うん、その後輩にお金は出してって電話がかかってくるんですよ。
うーん、
ね、お母さん疑う余地なんかありませんから、うん、もう息子の後輩ですって言うてきた見ず知らずの男の人にまんまとお金を渡してしまうっていう手口なんです。
早くどうにかしなきゃっていう、ね、
そうですね、
気持ちになってしまって
助けてやりたいですもんね。
はい、うん、怖い怖い怖い、
はい、はい、で次に多いのがですね、警察官を名乗る犯罪なんですけど、
はい、
これは、まず警察です、詐欺の犯人を捕まえました、
はい、
被害者のリストにあなたの通帳がありました、
うん、
あなたの財産を守るために金融庁のものを行かせます、
うん、
口座番号とキャッシュカードの暗証番号を教えてくださいなんて電話がかかってくるんです、
うん、
で警察っていうだけでもう皆さん、まあ、信じてくれはるのは嬉しいんですけど、
まあね、
警察っていうだけで信じてしまって、で、来た金融庁ですっていう、それもまた知らない男の人にキャッシュカードを渡して、うん、合わせて暗証番号を伝えてしまう、で、うん、まんまとお金を引き出されるっていう手口です。
うん、困ったものですね、はい、警察官を名乗られるとね。
ねえ、
なるほど、はい、
他にも、還付金詐欺っていうのがあるんですけど、うん、これも還付金があるからっていう嘘を言ってですね、お金を騙し取る手口なんです、はい、まあ、いずれにしても、まあ、電話でお金の話を持ちかけるっていうのが、まあ、全体的に特徴です。最初は現金とか電話番号変わったしとかっていう話があるんですけど、その後に必ずお金っていうワードが出てきますので、警察とか銀行は電話でねお金の話は絶対にしませんので、
うん、
電話がかかってきた、警察です、どこどこ銀行です、キャッシュカードの関係でって言って電話がかかってきてもですね、お金の話は絶対に詐欺なので、いろいろ抵抗せずにまず電話切ってください、 そして必ずご家族、それから警察に相談をしていただきたいと思います。
いや、まずもう本当に、まあ、お金が絡んでくるとも疑ってかかるっていうところですね、
はい、ぜひそうしていただきたいです。
いや、もう本当に詐欺の犯人もね、なかなかこう手口が巧妙になってきてて、はい、こう警察官を名乗ってこう還付金詐欺とこう組み合わせたりっていうのがね、また発生してるっていうのも聞きますから、
はいはい、そうなんです。
まずはね、ちょっと疑ってかかって周りの人に相談してっていうのをね、はい、しっかりしていただければと思います、
はい、
お願いします
。
そしてね、詐欺の流行化もしっかり皆さん聞いて、はい、その詐欺の手口を頭に叩き込んでいただきたい、
はいはい、ぜひお願いしたいです。
はい、ぜひね、もう特殊詐欺もうどうにかしてね、はい、減らしていけるように、はい、皆さんもね、お一人お一人が気をつけていただければと思います。はい、はい、そして続いて、
はいはい、続いては、山岳遭難。
山岳遭難、はい、なんかこうこれってなんか京都でも関係あるんですか？雪山のイメージなんですけど、
ね、そうですよね、なんか吹雪の中で助けてっていうイメージなんですけど、
は
い
は
い、
そうなんて聞くと、はい、
実はまあ京都府内にはそういった、まあ、1000メートル超える急峻とかそんな山岳はないんですけれども、ただあの大文字ですとか多古山ですとか、はい、こう市街地からね、近いところからピュッて山へ入れるっていうことがあって、うん、でそれで準備もなしに入山されて避難、遭難されるっていうケースが多発してるんです。
そんななんかこうね、あの登山するのに難しい山っていうようなイメージもないですけど、はい、やっぱり危険は伴うんですね。
そうですね、もう山の中ですし当然明かりもありませんし、はい、まあ、道があるトレイルコースとかのところもあるんですけれども、うん、まあ、そうじゃないちょっと経験された山岳登山を経験された方々が、まあ、気軽に行こうと思ったら行けはる山やとは思うんですけれどもね、ただまあちょっと準備を怠られると、遭難されることがありますよということなんです。
はい、
ま
あ、気軽にっていうところがちょっとネックですかね。
そうなんです。それで、まあ、そういった山でも、まず登山に行かれる前は必ずその目的とされる山の天候とか、はい、登山ルート、エスケープルート、これを事前に確認しておいてほしいんですね。
うん、
で合わせて、登山計画書っていうのを作成して提出していただきたいと思います。
登山計画書っていうのはどのようなものなんですか？
はい、まあ、初めての方ですとか登山計画書の書き方がわからない方もおられると思うので、
はい、
まず、京都府警のホームページをご覧いただいたらですね、うん、安全な暮らしっていうページがありますので、そこで山岳遭難および水難事故防止というところをクリックしていただくと、
はい、
インターネット登山計画書提出システムっていうところにリンクされますので、そこにですね、まあ、必要なことを項目を入力していただくでいいんですが、その必要な項目っていうのが非常の場合の連絡先であったり、登山計画装備品とかっていうところになるので、まあ、それをチェックしていただいて入力フォームを送信していただくだけで完了なんですね。
なるほど、はい、登山をね今から計画されている方っていうのはじゃあ、はい、一度ちょっとチェックしていただきたいですね。
はい、そうですね、この登山計画書を作成しはることで、まあ、自分自身が事故のない安全な登山計画を持ち物はどうかなとかそういったことを考えて立てはることができますし、万が一、登山中道に迷わはったり怪我して動けなくならはった時にこの提出されていた登山計画書っていうのが捜索の有効な資料となることもあるんです。
なるほどね、まあ、そのもしね前にこう1回登っていた山とかでも、はい、まあ、この寒い時期とかだったら日没がまた早まってて、はい、真っ暗になったらまたいつもとは違った感じになりますしね、
はいはいはい、
そこも注意です、
ね、そうですね。そうなんで、まあ、登山中はこまめに地図とコンパスで、まあ、確認してもらって自分の現在地ですね、それを把握していただくのと、あと山頂に到着する計画を立ててはっても日没までに下山できないですとか、まあ、途中天候が急変してきたり体調不良になられた時は、まあ、やっぱり勇気を持って登山を中止して下山していただきたいなと思ってます。
うん、そうですね、
はい
はい
はい、思いつきとか、うん、安易な気持ちで山に入ることは絶対にやめてほしいですし、また、はい、慣れてはっても一人での登山も危険ですから、うん、絶対にやめてほしいと思います。
はい、やっぱりこう危険が、ね、いつもこう伴うっていうのを、はい、
そうなんです。
はい、はい、ちょっとね、あの頭の片隅に置いておいていただいて、はい、しっかりと、ね、安全に楽しく登山していただければ、ね、いいですね。
はい
はい、それではまあ最後に、はい、まあ、年末ということもありますので、はいはい、中村さんの方から、はいはい、お願いします。
はい、それでは北警察署では12月1日から31日までの1ヶ月間年末における特別警戒活動を実施しています。特に金融機関や ATM コンビニエンスストアに対して強盗事件やその周辺でのひったくりの未然防止のため立ち寄り警戒を強化しています。また夜間は女性に対する性犯罪の防止や少年非行の未然防止を目的とした警戒を実施しています。
はい、
まあ、年末を迎え帰宅民の皆さんが交通事故や犯罪に巻き込まれることなく安全で安心な日々を迎えていただけるよう北警察署員一丸となり昼夜を問わず警戒を続けますのでどうぞ皆さん良いお年をお迎えください。
はい、ありがとうございます。今日のゲストは京都府北警察署地域課から中村よし子さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。